議会だより B 面です。市村達子、社会教育の振興を目指して、問い、公民館、図書館、総合体育館と関連スポーツ施設はそれぞれの指定管理業者が業務を担うことになった。行革の流れに沿って指定管理者が専門性を生かした実力を発揮するために、市民との身近な対話の場を作るべきと思うが。答え、協定では独自事業予算を50万円計上するなど、利用者とのニーズとかみ合った事業展開を進めるように指導している。要望、無縁社会といわれる現代の問題点を掘り下げていくと、学校教育とともに社会教育グループの役割はもっと深く大きいはずではないか。真剣に取り組んでほしい。社会福祉協議会受託事業の充実を。問い、あふれる情報の中で福祉施設の選択はなかなか難しい。最近の某週刊誌では全国の福祉施設のランキングを掲載していた。経費とスタッフの設置状況など老後の指針となるコメントも満載である。このような分かりやすい情報誌を近隣の施設紹介とともに発行してはどうか。答え、地域包括支援センターで内部資料として持っているデータを分かりやすいガイドブックとしてネット情報と合わせて発信する。共同のまちづくり宣言を。問い、各中学校区に円卓会議が設置され、地域住民の自治体制の入れ物が整った。今後、まちづくりの提言や行動が積極的に展開されることが予測される。しかしながら、一方では実態が不透明であるなどの指摘が市民から出ている。市民活動の各分野ごとにバランスの悪さが状況としてある。これらの不均衡を解消するためにフォーラムを開催するなどして、幅広い共同へのスタートとして共同のまちづくり宣言を仕切り直してはどうか。答え、自治基本条例がその役割を果たしていると考える。宣言は時期を逸しているので考えていない。加藤元臣。在宅介護を支える24時間訪問介護体制の整備を。問い、医療や介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らしたいとの要望は多いが、夜間、早朝、緊急時などのサービス提供体制の不備や介護と医療の連携が不十分なために、この要望に応えていない。特養入所待機、核家族化、単身高齢世帯や老老介護などを受け、在宅介護を支える体制の整備は急務であり、整備を。答え、国の動向を見ながら必要なサービスを必要な時受けられるようサービスの充実に向け取り組む。財政自立条例の制定について。問い、平成26年度にさやかホールの借金返済が終わるが、職員の大量退職を控え、退職金の問題、高齢者の増加や経済の低成長による失業や非正規労働者増などに関連する社会保障費の増加、老朽化する公共施設関連の経費増など、今後も財政の課題が続く。持続可能な町を作るため、財政が健全な時から独自の基準を定めて財政規律を保つ条例を制定してはどうか。答え、現在は考えていない。障害者の就労支援に民間の IT 事業所の本市への誘致を。問い、精神、知的、身体の3障害者をグループで就労させ、パソコン関連業務を行っている特例子会社がある。誘致に向け検討を要望する。答え、 誘致について検討する。ニュータウン中央交差点付近の交通安全対策について。問い、店舗駐車場の2つの出入り口を西側の1つにまとめ共用し、待機者は駐車場側に約4台にとどめ、それ以外は立体駐車場へ完全に導く交通安全対策の推進を。答え、問題解決へ向け進めていく。ポイ捨て防止条例に罰則を。問い、罰則を盛り込み、犬の糞の放置防止への抑止力を高めてほしい。答え、自主的なポイ捨て防止を望む。西野栄一。危機管理について。問い、尖閣列島の問題や北朝鮮の韓国砲撃などを知り、改めて危機管理の重要性を認識している。危機管理で大切なのは知識よりも危機に関する意識である。行政は住民の救済のために最善の努力をしなければならない。そこで1、トップの心得と任務について。答え、1、総合的な対策が必要とされる場合は、市長を本部長とする危機対策本部を設置し、円滑に機能する危機管理体制をとっている。問い、2、リスクマネージメントの想定範囲について。答え、2、武力攻撃事態などは国の指示に従い、自然災害や危機事象全般は市の対応で行う。問い、3、正確な情報提供の体制について。答え、3、既存の連絡体制を活用し周知する。問い、4、広域や組織間の連携について見解を伺う。答え、4、危機事象ごとに関係団体や関係機関との連携を構築している。学力調査の結果と今後の対応について。問い、学力調査の結果については、学校の指導計画の見直しや授業改善の手がかり、子ども一人一人の良い点と課題を見つけ、適切な指導を通じて教育内容の充実発展に結びつけるべきである。そこで学力調査の結果と対応について。1、学習意欲、学習習慣、生活習慣にどう生かされているか。2、授業評価につながっているか。3、指導改善につながっているか。4、保護者への説明責任は果たされているか。5、教師の評価、評判はどうか。見解を伺う。答え、教育委員会が主催する研修会において、学力調査の問題をもとに、授業改善のポイントを示し、日頃の授業改善の視点としている。今後も各学校の取り組みを支援し、教員が学力調査の意味や結果の活用の仕方、学力向上と指導力の向上というプラス視点で捉えるよう指導し、子どもたちの持つ課題解決のために教育の充実を図っていきたい。富永清。大阪都構想について。問い、大阪都構想の議論が盛んだ。橋本知事に期待する声もあるが、実現にはハードルは高く、可能性は低く、不毛の議論ではないか。地方文献からは、府をなくして道州制を議論する方が妥当との意見もある。知事が応援した堺市長はすでに一歩引いている。基礎自治体の規模の考え方にも疑問があり、市としても傍観できない。気候優先でなく、府民の目線からメリット、デメリットが見えるものにすべきである。見解を伺う。答え、都構想へはノーコメントだが、市の規模は小さい方がよく、今後は財政的課題のためにも、広域での連携に効果を上げていく。 モビリティマネジメントについて。問い、モビリティマネジメントとは、地域や都市を過度に自動車に頼る状態から、公共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段を適度に利用する状態へと変えていく一連の取り組みである。車優先社会から、人優先の歩いて暮らせる街づくりへと転換するには、市民一人一人の行動が過度に車に頼る暮らしから、歩きや今ある交通手段を利用する暮らしへと転換する必要がある。取り組んではどうか。答え、研究、検討する。不育症への助成について、問い、不育症とは妊娠するが母体内で育たず流産などを繰り返す症例で、妊娠する16人に1人という高い割合である。すでに原因が特定され、治療すれば 85% が無事出産する。しかし、健康保険の適用外で、無事生まれるまでに60万円から100万円かかる。せっかくの赤ちゃんも経済的な理由で流産という実態があるなら、サポートするべきと考えるがどうか。答え、研究、検討する。受動喫煙防止条例について。問い、これまで意識も高まり、受動喫煙防止の取り組みは進んだ。だが、今なお分煙などを講じていない店舗などが半数もある。条例化すべきでは。答え、条例化までは現在考えていない。諏訪久義。臨時財政対策債の全額地方交付税参入について。問い、平成20年度決算について作成された普通会計の貸借対照表に赤字80億円よとあり、本市財政の健全性に大きな穴が開いているのではないかと考えた。国の財源不足は惨憺たるもので、臨時財政対策債の全額地方交付税に参入は実現性に乏しいと考える。臨時財政対策債の平成13年度から現在までの年々の発行額、地方交付税で措置された額、償還した額、現在残高の推移を示してほしい。国は約束通り地方交付税で後年度措置しているのか。答え、平成13年度から平成22年度までの臨時財政対策債の発行総額は72億円よ。元利償還額合計は12億7千万円よ。交付税措置額合計は12億2千万円よで、平成21年度末現在高は53億円よである。このように、おおむね交付税措置されている。要望、発行した臨時財政対策債は、全額財政調整基金に積み立てるくらいの財政運営を行っていただきたい。指定管理者制度の評価について、問い、市の一般会計において、支出割合の高い項目として、人件費に次いで物件費がある。物件費のうち、指定管理者制度が市民サービスの向上と経費の削減の観点から適正に導入、運用されているかの評価は大変難しいところがある。公認会計士、社会保険労務士などの外部専門家による財務状況や労働条件の審査、報告制度の活用により適正に導入、運用されているか、市民にとって評価しやすくなり、行政の透明性を確保することに資すること大であると考え、専門家による審査・報告制度の導入を提案する。答え、平成25年度までに関連の指針を見直し、指定管理者選定委員会の体制や指定管理者の選定基準、選定理由に関する 情報提供のあり方、指定管理者選定後の評価、モニタリングなどの改善に向けて検討したい。委員会審査。議案は常任委員会に付託され審査されました。主な内容は次の通りです。建設構成常任委員会。大阪広域水道企業団を組織する市町村数の増加及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議。森口市、松原市、羽曳野市、藤井寺市及び東大阪市が大阪広域水道企業団へ新たに加入することに伴い、同規約の変更について関係市町村と協議をするため、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものです。平成22年度、2010年度西山霊園管理特別会計補正予算第1号、西山霊園内の園路などの補修工事を行うため、西山霊園管理基金からの繰り入れにより歳入歳出それぞれ235万9千円を増額するものです。建設構成常任委員会ではいずれも原案の通り可決しました。総務文教常任委員会、外国の地方公共団体の機関などに派遣される職員の処遇などに関する条例の一部改正、国際機関などに派遣される一般職の国家公務員の給与の算定方法が改正されたことに伴い、本市においても国に準じた支給割合とするため、本条例の一部を改正するものです。市税条例の一部改正、軽自動車税及び固定資産税、都市計画税の納期を変更するため、条例の一部を改正するものです。手数料条例の一部改正、平成23年1月から有料住宅などの認定に関する事務及び屋外広告物の許可に関する事務が大阪府から移譲されることに伴い、これら移譲を受ける事務の手数料を定めるため、本条例の一部を改正するものです。南河内地域広域行政推進協議会の廃止に関する協議、平成23年3月31日をもって、南河内地域広域行政推進協議会を廃止することについて、関係市町村と協議するため、地方自治法第252条の6の規定により、議会の議決を求めるものです。平成22年度、2010年度、一般会計補正予算第3号、第4号、一般会計補正予算第3号は、障害者自立支援給付費、生活扶助費などについてで、歳入歳出それぞれ2億1215万8000円を増額するものです。また、一般会計補正予算第4号は、国の地域活性化交付金や社会資本整備総合交付金などの事業に取り組むため、歳入歳出それぞれ1億7915万円を増額するものです。平成22年度、2010年度、東の財産区特別会計補正予算第2号、東の財産区において地域公共事業を執行するため、歳入歳出それぞれ752万5千円を増額するものです。総務文教常任委員会では、いずれも原案の通り可決しました。12月定例会で審議された案件の概要と議決結果。議員提出議案第3号、 大阪狭山市議会の議員の定数に関する条例の一部を改正する条例について否決多数。議員提出議案第4号大阪狭山市議会の議員の定数に関する条例の一部を改正する条例について可決多数。議員提出議案第5号大阪狭山市議会国旗など掲揚条例について可決多数。議案第62号固定資産評価審査委員会の委員加藤恵子氏の選任について同意全員。議案第63号外国の地方公共団体の機関などに派遣される職員の処遇などに関する条例の一部を改正する条例について可決全員。議案第64号一般職の職員の給与に関する条例などの一部を改正する条例について可決全員。議案第65号大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例について可決全員。議案第66号大阪狭山市手数料条例の一部を改正する条例について可決全員。議案第67号南河内地域広域行政推進協議会の廃止に関する協議について可決全員。議案第68号大阪広域水道企業団を組織する市町村数の増加及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について可決全員。議案第69号平成22年度2010年度大阪狭山市一般会計補正予算第3号について可決全員。議案第70号平成22年度2010年度大阪狭山市西山霊園管理特別会計補正予算第1号について可決全員。議案第71号平成22年度2010年度大阪狭山市東の財産区特別会計補正予算第2号について可決全員。議案第72号平成22年度2010年度大阪狭山市一般会計補正予算第4号について可決全員。請願第2号市民の命福祉を守る自治体の任務放棄につながる大阪府の国民健康保険広域化保険料府内統一料金化に反対する請願について不採択多数。請願第3号最低保障年金制度の制定を求める意見書の採択を求める請願について不採択多数。請願第4号後期高齢者医療制度の廃止に関する意見書の提出を求める請願について不採択多数。陳情第6号市長及び特別職などの退職金を減額する特例条例の制定を求める陳情について不採択全員。陳情第7号議員定数の1名削減を求める陳情について不採択全員。陳情第8号議員定数の2名削減を求める陳情について不採択全員。陳情第9号議員報酬の日当制を採用し議会費削減を求める陳情について不採択多数。陳情第10号市内循環バスの料金を改定し 市補助金の減額を求める陳情について不採択全員。要望第7号妊婦健診の14回分助成などの予算措置継続を求める要望について採択全員。要望第8号葬儀会館建設反対の要望について継続審査多数。意見書案第21号北朝鮮による韓国ヨンピョン島への砲撃に抗議する意見書について可決全員。意見書案第22号出産育児一時金の継続拡充などを求める意見書について可決全員。意見書案第23号少数政党を排除し民意を歪める衆議院の比例定数削減に反対する意見書について可決全員。閉会中の継続審査平成22年陳情第4号議会基本条例に関する陳情について継続審査全員。平成22年要望第3号葬儀会館建設にかかる建築工事の変更の要望について継続審査多数。平成22年要望第4号葬儀場の建築計画の変更を求める要望について継続審査多数。議会を傍聴しましょう。次の定例会は3月です。3月定例会の日程は次の通り予定しています。2月28日月曜日開会初日、3月9日水曜日代表質問、3月10日木曜日個人質問、3月14日月曜日建設構成常任委員会、3月16日水曜日総務文教常任委員会、3月24日木曜日再開最終日。なお2月下旬には確定していますので議会事務局までお問い合わせください。また本会議の模様は市内5カ所ニュータウン連絡所市立公民館市立総合体育館さやかホール市役所1階ロビーで生映像を放映します。ただし各施設休館日を除きます。市民の皆様へ、議員は公職選挙法の趣旨をより尊重する立場から議員個人の弔電・講電を自粛する申し合わせをしております。市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上で声の議会だよりナンバー163を終わります。なお声の議会だよりの編集音声役は朗読ボランティアグループタンポポの湯川ひろ子でした。この後には何も録音されていません。テープは最後まで巻き取ってから取り出してください。それでは次号までお元気で、さようなら。